ズ地域の幸せ漢方。さあ時刻は2時20分を回りました。地域の幸せ漢方、このコーナーは地域道薬局赤座地域先生です。地域先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日も白衣が爽やかです、
はい、ありがとうございます。洗ってきました。はい
もうね、この一言がね、はい、かわいいですよね。
ありがとうございます。
はい、さあ、地域さん、今私もそうなんですけども、先週ぐらいから、はい、花粉がもう来てるんじゃないかと思うぐらい、周りにもたくさんいらっしゃるんですけども、もう目がかゆくてとか、鼻詰まりがとか、鼻水か、寒気がという方多いんですよね。
そうなんです。牧子さんの言う通りで、先週から、はい、地域道にもたくさんの花粉症のお客様が来られるようになりました。
で、はい、今年はとても大変って、毎年なんかニュースで聞くような気がするんですが、
はい、
でも今年はとても強いと聞いてるんですが。
その通りです。今の時期はもう皆さんね、スギ花粉っていうのが分かってらっしゃるんですけど、スギ花粉プラス PM2.5 っていうのが合体するとですね、はい、最悪のアレルゲンになるんだそうです。
うわ、悪いやつらが、
はい、
手と手を取り合って、
はい、さらに悪くなる。で、今日今雨が降ってるんですけど、はい、それプラス水が入るともっと悪くなるんです。だから今日の雨の次の日の花粉がとってもひどいので、
明日ですね、明日雨が上がったら、
はい、皆さん気をつけてほしいと思います。
うわ、
化学変化をするんですって。スギ花粉足す PM2.5 の状態の時に水を落とすと、ブワーッと花粉が割れてものすごい悪いものになってしまうっていうのが分かっていて、昔の花粉症よりも今の皆さんの方が大変危険な状態にあるんだそうです。
もうそんなに、そんなところでコラボしなくてもいいのにっていう
本当にそう思います、だから地球の環境がやっぱりどんどん悪くなっていくと、アレルギーをね、起こす方が非常に増えているというのは、仕方がないことなのかなと思うんですね。
そうですね、
はい、
でもアレルギーって私も全然持ってなかったはずなんですけど突然出始めちゃったんですよね。
そうなんです、昔もからも言うんですけれど、アレルギーのコップ説っていうのがあって、はい、体の中にアレルゲンがどんどん溜まっていって、溢れた瞬間にやっぱり症状が出てしまうっていうふうに言われているんですね。で、そのアレルギーのコップっていう中には、もちろん花粉が何年にも溜まって積み重なるものもあるんですが、ストレス、あるいは食生活、睡眠不足っていったものもそのコップにたまるものだっていうふうに言われているんです。だから疲れているとか、生活習慣がきちっとしていないとアレルゲンが出てしまう。もちろん年齢とともに出る人もいるんですけど、逆に70代80代になっていくと免疫力がだんだん落ちてくるので、アレルギーを起こしにくくなるという説も逆にあります。
そうですね、
はい、
お年寄りの方で花粉症っていうのはあまり聞かないですよね。
やっぱり今働き盛り、あるいはもう本当小学生から幼稚園の方から、アレルギーっていうのが本当に国民病と言われるぐらい、かかっていられるそうです。
そうなんですね、
はい、
さて、毎年かかられる方は早め早めに、例えば病院に行って、はい、早めから薬を飲み始めるっていう方もいらっしゃるでしょうし、
はい、
もう毎年のことだから何やってももう無理って言って、とりあえず防御するしかないっていう方もいらっしゃるようなんですけれども、
はい、その通りですね。でも私たち医療従事者はやっぱり皆さんに少しでも楽に生活していただくために、やっぱり早め早めをおすすめしています。で、西洋医学ももちろん早めにしなければならないというのは、西洋医学のお薬でも、抗アレルギー剤と抗ヒスタミン剤、2つの種類があるんですね。で、症状をすぐ抑えてくれるのが抗ヒスタミン剤の方です。これはすごく眠たくなる方ですね、はい、それは症状が出てからでもいいんですが、抗アレルギー剤っていうのはちょっと早めから飲むことを、おすすめしています。
ということは、もう症状が出始めていらっしゃる方が、これからじゃあ例えば病院で西洋、
はい、
新薬をいただこうとすると、 抗アレルギー剤であるとちょっと効かない可能性もあるということですね。
そうですね、本人さんとしたらちょっと効きが悪いかなと思われるかもしれませんね。でもそういう時は多分先生抗ヒスタミン剤もつけてくださるので大丈夫かと思います。
なるほどね、はい、でも抗ヒスタミン剤というと昼間お仕事されてたり車運転もしくは高いところでお仕事されるという方にとってはちょっと厄介なものですよね。
そうですね、この時期交通事故が増えるのもやはりそういう薬の影響だというふうに言われていて、実際に脳の血流量が減るんですね、そういうお薬を飲むと。だからちょっとぼーっとしたりするので、まあ、今受験シーズンですけど最後の追い込みですけれども、はい、こういった時にそういうお薬がどうしても飲みにくいとか飲むことがちょっとためらわれるという方は、まあ、漢方も一つ試してみていただければなというふうに思っています。
漢方薬ではどのようなお薬での処方になるんでしょうか。
はい、そうですね、漢方ではその花粉症を一つの症状だけではなくて、こう湧き出る鼻水が出る方、こう水道の蛇口のように鼻から出る方もいらっしゃいますし、もう一つはすごい鼻が詰まる方、熱症の方ですね。それからあと皮膚に出る方、まあ、そういった方に合わせて漢方薬を選んでいくようになります。
ほう、だから同じ鼻の薬といっても、はい、出るのと詰まるのとではお薬が変わってくるということですね。
はい、そうなんです。まあ、その方 の、 例えば胃腸の調子だとか、まあ、それこそ腸の調子であるとか、それから熱症状があるか寒気がするのか、そういったところで選んでいきます。でよく聞かれるのが多分小青龍と、はい、小さな青い龍のお湯って書く漢方薬ですけれども、これはどこ の、 薬局でも売ってると思うんですが、どちらかというと湧き出る鼻水、サラサラの水のような鼻水の方にはそれがおすすめだと思います。でもう一つ詰まる場合、これはテレビでも紹介されました葛根湯をベースにした葛根湯か鮮球真意という薬、
長いですね、
はい、長い名前なんですけれども、葛根湯に鮮球というその血の巡りを良くするものと、真意という鼻づまりを取る、2つの生薬を、プラスした、処方があります。そちらの方が鼻づまりには効くので、薬剤師なり登録販売者なりに相談して選んでもらうといいと思います。
その葛根湯にプラスした名前、
はい、鮮球真意ですね、
はいはい、これは一般的にも売っているようなお薬でしょうか。
そうですね、ちょっと漢方の処方をたくさん持っている薬局だったら必ずあると思いますので、そちらの方を聞いてみられるといいと思います。
そうですね、はい、普通の一般的な薬局であると葛根湯
かもしれない、ないかもしれないですね。そうですね、少し力が弱いかもしれませんね。であとは花粉の時期ってね、いろんな症状がありますけど、
かゆい、
はい、皮膚がカサカサになる場合があるんですけれども、はい、そういった場合は漢方の塗り薬で有名なその紫雲香ですね、
紫
のですね、はい、あれを塗っていくと良くなることが多いです。ただしちゃんと洗い流してから、花粉を洗い流してから塗らないと、こう封じ込めてしまいますので、油でですね、そこはよく洗ってから塗るということがポイントになると思います。
はい、その他目がかゆいとか。
そうですね、目がかゆいの一番の対策は、まあ、今売ってますね、目を洗う液体が、
はい、
あれがもう本当一番いいと思います。はい、で普通の水道水でもいいですし、とにかく花粉っていうのはこうまつげとか目の、ね、粘膜にすごく入ってるんですね。まず洗い流してあげることが絶対の条件になると思います。
なるほどね、はい、じゃあとにかくやはり外出先から帰ってきた時にはよく払って入るようにって言われますけど、きちんと一旦払って、はい、で洗濯物なんかも取り込むときに注意しなければいけないということですね。
そうですね、今私たちの薬局では絶対部屋干しをおすすめしています。
部屋干し、
はい、晴れててもですね、やっぱりアレルギーのある方にがいらっしゃる家庭ではもう大変ですけれども、部屋干しをしていただくということが大切になると思います。
全然違います。違うんですか、
はい、
こんな部屋干しすると臭くなりますよね。
そうですね、なかなかね、主婦の方
あっちを立てればこっちが
とそういうところだと。
なるほどね、はい、でもそれで少しは症状が改善されるということであれば、はい、一度お試ししてみる価値はありますね、
はい、それはすごくあると思いますね、はい、
その他、うん、日常的に気をつけること、はい、どういったことがありますでしょうか。
そうですね、まあ、アルコールとかタバコっていうものはやっぱりアレルギーを引き起こすのにものすごくいい条件を作ってしまいますので、やっぱりビールとか水気の多いものはすごく翌日が大変なことになりますので、花粉の時期はお酒の量は減らしていただきたいと思います。あと睡眠不足っていうのも症状をひどくしますので、まあ、どうしても鼻が詰まって寝づらい日々ではあるんですけれども、うん、寝る前にやっぱりきちっとお薬を飲んで、お休みいただくということは大切だと思います、はい、あと食べ物でいろいろ調べてきたんですけれども、ヨーグルトがいいとかそれから天茶がいいとかいろいろありますけれども、それぞれに合ったものを選んでいただく。ヨーグルトも、効く人と効かない人がやっぱりいますので、うん、1週間食べて効果がなかったらヨーグルトも食べ過ぎると体冷やしますので気をつけてください。
だいたい目安は1週間ですか。
はい、1週間ですね。1週間で効果があまりなければ、うん、例えばやっぱりかえって温かいものを召し上がるようにされた方がいいと思います。
なるほどね。
はい、であと、まあ、民間療法ではありますけれども、はい、発火ですね、発火の飴を舐めるとか簡単ですけれども、
今本当コンビニでも鼻が通る、はい、スースーするとか、はい、いろいろ売ってますよね、はい、
あれも伊達にバカにできないグッズなんですね、はい、ああいうのもいいと思います。
とりあえず手っ取り早くっていう時には、はい、便利ですね。
そうです、はい、私がおすすめしているのはあったかいホットタオルにユーカリとペパーミントの、まあ、オイルを、はい、ちょっと垂らして、それをこう 鼻を包むとですね、鼻が通ってきます、
はい、おー、鼻ホットパックですね。
そうなんです。マキコさんもお風呂入ると鼻は通りやすいですか。あんまり変わらないですかね。
そうですね、うん、少しはでも変わるかもしれないですね。
まあ、それもやっぱり合う人合わない人がいると思うんですけど、お風呂に入ってものすごく鼻の通りが良くなる方はその鼻のホットパックはよく効きます。
お風呂に入って鼻がよく通るということはやっぱり血行が良くなるということですか。
そうです、血行が良くなって鼻が通るタイプの方は逆に温めるといいと思います、
はあ、そのお風呂に入って鼻が通らない方は、
そうですね、熱症なのでやっぱりどこか熱を持ってるんですね、はあ、だから例えばお肉をすごい食べ過ぎてるとかお野菜不足だとかそういったことが考えられます。だから野菜を多めに摂るとかですね、はい、そういう風にちょっと食生活を変える必要があります。
これもちょっと時間がかかりそうですね、はい、でも今日からスタートですね。
はい、ぜひやってください。あと先ほどお話ししたツボの話です。鼻を通すツボは芸合って言って、香りを迎える、
はい、
っていう字を書くんですよね、この香りを迎えるっていう小鼻の開いたすぐ両側を押すとツーンとしてきてですね、鼻が通るというふうに言われるツボがあります。鼻の穴のですね外側の下をグッとこう押さえて、
さっきねちょっとやってみたんですけど、はい、通りましたよ
一瞬ね、
ええ、
ずっと押さなきゃ、
ずっと押さえとくんですか。
そうですね
先生、
でも時間があれば、ええ、ちょっとこう押してみると本当に通ります。寝るときが特に鼻が詰まりやすいので皆さん、はい、しっかりこう押さえていくといいですね。
ほんのちょっと違っただけで違うんですね先生。
そうなの、場所がね、
場所が。
でもまあだいたいこの小鼻の横あたりをしっかり押さえてください、うん、あと目がかゆい場合は目の、よく目のクマがねできますよね、はい、そのクマができる中心のところを押さえていくと目のかゆみが少し抑えられるというふうに言われています。
ツボもすごく、はい、たくさんありますもんね。
そうですね、本当に鼻のツボや目 そのクマがあるところですね、そこのツボを押さえるだけでじわーっとこうあと血行が良くなるので試してみられたらいいと思います。
よく目が疲れた時なんかでも目を少しツボを押さえると、ね、はい、全然目のこう感覚というかスカッとこう目が開くといいますか、はいはい、それだけやっぱりこう血の巡りっていうのは滞ってるってことですね、はい、
その通りです。 あと皆さんにお願いしたいのが、やっぱりいろんな市販のお薬出ているんですけれども、うん、特に鼻を通すスプレー式 のお薬点鼻薬ありますね、はい、あれを使ったり、まあ、それから市販の、鼻炎薬飲むと鼻の粘膜が非常に乾いていらっしゃる方が多いです、うん、そうすると鼻血が出たりとかですね、鼻の中がとても危険な、まあ、危険と言いますか危うい状態になるので、私は自分が持ってらっしゃる、まあ、ハンドクリームなり、まあ、夜塗られるナイトクリームなりいいんですけど、まあ、ちょっと鼻の中まで少しクリームを塗って潤してあげるといいかなと思っています。
へえ、それは保護のためですか？
保護のためですね。うちではサメの油が一番、まあ、炎症を抑えるので、うん、まあ、そういう薬用の油を鼻の中に塗るように指示はしているんですけれども、うん、やっぱり直接その抗ヒスタミン剤やあるいはステロイドの入ったような液剤を鼻のデリケートの粘膜に何回も何回もシュッシュしているとですね、非常にちょっと危うい状態になりますので、ちょっとだけそのクリームとかそういう保護をしてあげるだけで全然カピカピ感と言いますか、
はあ、
そういうのがないのでなくなりますので、ぜひそれはおすすめしたいなと思います。あとお口の中も非常に乾きます。乾くとですね、非常に口の中の雑菌が繁殖しやすくなります。で、まあ、口臭のもとになったりとか、それからご飯を食べるときにその雑菌と一緒にご飯食べることになっちゃいますので、口が乾いたなと思った方は唾液の量が減ってますので、そういった抵抗力がなくなってます。だからうがいもとても大切なポイントになるので、お食事の前に必ずよくクチュクチュってうがいして、それからご飯を食べることが非常に体の免疫力を下げないいい方法になります。
いや、注意点たくさんありましたね。
そうですね、だから新薬もいいんですけれども、ちょっと注意して使うこと、うん、でその新薬で副作用が出てしまう方はぜひ安心な、まあ、漢方薬を試してもらう、 そのためには早め早めね、うん、やっていただきたいと思います。
今月中には手を打ちたい感じですね。
そうです。で、花粉はずっと続きます。2月から5月が、杉とハンノキ、うん、5月から7月は鴨ヶ谷大阿波ガエリ、8月から9月がブタクサヨモギと連続していきますので、もう今からがアレルギーを抑える生活を皆さんにお願いしたいなと思います。
で今言われたプラス PM が、
はい、PM
全てにこう漏れなくついてくる状態ですよね。
そうです、そうです。
わ、気をつけたいと思いますが、安藤さん、お早めに、はい、もう治療また予防をねしていただきたいと思います、
はい、
今年こそ快適な春を
迎えていただきたいと思います、ね、
はい、今日は花粉症についてお話を伺いました、地域の幸せ漢方は地域療薬局赤座千幸先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。